動画って言いますか、映画なんですかね、アマゾンプライムで、フロントラインという、コロナの関係 の, あの船のね、ざっくりとした話してますけど、それを見てましたら急になんか熱が出てきまして、映画の影響ではないと思うんですけど、今、現在体温が38度ぐらいあるわけですね、血圧も上がりまして、さらに動悸がしておりまして、現在、脈拍が110まで上っております。死にそうな状態でお届けしているわけでありますけども、この間映画館に、佐藤二朗さん主演の映画爆弾を見に行きまして、非常に面白かったんですけれども、横に座ってるカップルがでっかいバケツみたいなポップコーンを持ってきまして、それをそのポリポリガサガサポリポリガサガサやってるんですね。で特にいいシーンになると、その兄ちゃんの手が伸びまして、そのバケツの中に手を突っ込んでガサガサガサガサやってるというね、本当に隣のカップルを爆弾で吹っ飛ばしたくなったわけであります。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。映画館の貴重な収入源の一つ、ドリンクとポップコーンその他あるわけでありますけれども、やっぱり、なんかね、なんとかもうちょっとこう音が出ないような食い物に変えるとか、なんかこうできんもんかなということを常々思ってるわけでありまして、そうなりますか、なんか物が起こしましたね、という何が起きたのか、バッテリーが落ちたようです、ということで、何事もなくお送りしてまいりましょう、こちら IBB、MLS は、私榎田信也門ただ一人、そして、今週からスマホが最新型に変わったという、IBB 九州にいるのは多分この人です。
平上優子です。
あ、やっぱちょっと音違うね、やっぱ
違います
か、はい、なんか今しかもですね、今までは音だけでやってたんですよ、今週からですね、なんとですね、テレビ電話形式でこの平上子が何をしているかが見えるわけです。今お茶をすすりましたね、でなんかメガネをしているという、なんかいつも見ないような風景でありまして、ちょっと遠目に見るとフィーフィーに似て見えるんですけど、そういうようなことでございましてですね、前よりはちょっとやりやすくなってきたかなと。やっぱ見えるのと見えないのとでは全然違いますよ。やっぱりどういう風にしてんだろうとか思うんですけど、これからちょっとトークの質がまた変わってくればいいかなという風に思ってる次第でございます。熊本はどうですか？気温の方はもうすっかり涼しくというか寒くなってきましたか？
今日は暖かいですね。
今日は暖かい。朝晩はでもそれなりにやっぱり冷えるんじゃないですか？はい、
そうですね、朝晩は冷えますね。
熊本って南国九州っていうイメージが強いんで、すごい冬もあったかいって思ってる人いるんですけど、冬はもうめちゃくちゃ寒い地域でありまして、京都にちょっと似ております盆地の気候ですね、というところで、そういう蓋のトークも含めながらお送りしてまいりましょう。最初のお便りはこちら、東京都中野区からいただきました。34歳 NPO 法人理事、ラジオネーム新職の娘、
ありがとうございます。
大変です。 次のようなメールが届きましたということで、メールをそのまんまコピーして送っていただいてるんですけど、私は逮捕されてしまうのでしょうかという ご心配の、向き、ですね、ちなみにですね、このメール差出人は、警察庁となっております。警察庁なのに、メアドがですね、メアドがですね、これ、アットマーク、ブックライブ .jp って書いてありますけどね。ブックライブってなんか店があるんですかね、会社がね。で、サブジェクト、件名は、重要なお知らせということになっております。で、それではそのメールの内容を今から読み上げてみたいと思います。皆さんのところにもこの同じメールが届いてるかもしれませんね。組織犯罪対策部よりということでいただいております。組織犯罪対策部。あなたはマネーロンダリングの疑いがあります。保釈金として円ってついてるんだな。150万を下記の口座にお振り込みください。捜査終了後、保釈金は返金されます。2025年11月22日までに送金しない場合は、資産は凍結され、あなたは逮捕されます。怖いですね。銀行はですね、三菱 UFJ 銀行になっております。支店はですね、新松戸支店になってますね。支店番号638、受取人の名前が、警察じゃないなくてカタカナで差方陽介、差方陽介と書いてあります。口座番号は今から申し上げます。皆さんもぜひ、メモを取っていただきたい。1251858、三菱 UFJ 銀行新松戸支店、口座番号1251858、受け取り任命は、差方陽介です。差出人の住所は郵便番号 100-8974、 東京都千代田区霞ヶ関2丁目1番2号。これ警察庁の住所ですね。電話番号東京03-3581-0141、東京03-3581-0141、これも警察の相談番号です。はい。だから住所と電話番号は正確です。ただこの口座番号すでに怪しいですね。ってかもう そもそもこのメール自体が怪しいんですけど、木田さん、このメールについて、どうですか。もしご本人のところにこのメールが届いたら早速振り込みますよね。
振り込みません。全くしません。
150万ですよ。150万を。これ150万円って書いてないんで、150万ウォン、あ、ウォンのが今あれか強いか、出すと。まあ、ルピーとかね。まあこういう、これで騙されるやつがいるのかっていう話になってくるんですけども、あなたはこういうようなメールは届いたことありますか？
なんかお支払いが滞ってますとかそういうのは全部スルーです。
スルー、まあ、スルーするでしょ。届くのは 届いたことがある。
届きますね。はい。
ああ、一応全文は見ますか？
とりあえず見ますけど、うん、
まあすぐに詐欺メールだと気づくでしょ。
はい、もう全部削除します。
ええ、まあ差出人のそのメールアドレスとか見りゃもう詐欺だってことは分かる。そもそもこの文面からしてももう幼稚な文面で、あなたはマネーロンダリングの疑いがありますっていうのがよく分かんないですよ。そしてなんでいきなり保釈金になるのかっていうね。で、さらに捜査終了後保釈金は返金されますというね。で、11月22日までに送金しない場合は資産は凍結され、あなたは逮捕されますっても、全くここに裁判所が噛んでないという、めちゃくちゃな、もうまさしくめちゃくちゃなメールなんですけども、でもこれどれぐらい、例えば、そうね、100万通ぐらい出せば、何通かは引っかかるのかな。ともかくね。
引っかかるでしょう。
詐欺メールだとかを出してる奴らっていうのはすごいんですよ。そういう機械ができてて、言ってみればパソコンとかスマホみたいなのが30台ぐらい一つのパッケージの中に入ってるようなものがあって、そこに一通のメールをポッと入れると同時にその30個のメールアドレスから一斉にそのメールを送り始めるんだよね。で、 で、それが例えば10台ぐらいあったら、一度に300台ぐらいの、その、パソコンやらスマホから、その、もう立て続けにメールを送るという。で、まあそういう、装置っていうのはどこで作ってるかって言ったら大体中国で作ってるんですけど、本当に中国っていうのは、IT をうまく使って上手に商売をしてる頭のいい人も確かにいるんだけど、やっぱこういうね、なんか、よからぬことに使おうというやつも、もう確かにいるのでね、で、まあ皆さんもお気をつけいただきたいというふうに思います。続きまして、こちらは、長崎県長崎市からいただきました、51歳会社員、ラジオネーム、ヒバゴン。
ありがとうございます。
20年ぶりに投稿します。ありがとうございます。大阪に拠点を移されているのには驚きました。最近多いんだよな。FMC まだやってんの？そうなの？ちょっと聞いてみよう。大阪？なんで大阪？だって、えのきだしんやもんってずっと大阪のことなんかあんま好きじゃないとかずっと言ってたよねとかって、そうやって驚いてるんですけど、もういろんなことがあって大阪にいるわけです。また動くかもしれませんけどね。で、20年ぶりのご投稿ということでありがとうございます。さて、20年前と大きく違うのが、まあ、SNS が日常になった点だと。20年前ということは2005年としまして、2005年頃って言ったら、SNS、そうね、ツイッター、ツイッターをこう、まあ、ツイッターが出てきたのいつだっけ、このぐらいだっけな。で、まあ、使ってたのは SNS っていう点で言うとミクシーがあって、その頃はうちもミクシーを主力、として使っていて、リスナーの皆さんの交流だとかそういったのでも使ってましたね。でもうちょい経つと Facebook も、まあ、使ってたりしましたね。で、ですから LINE、まあ、LINE を SNS として使うかその通信ツールとして使うかっていう話がちょっとまた違ってくるんですけど、まあ、その特にその TwitterX というやつがまだその頃は主力じゃなかったですね。で、SNS が日常になった点だということです。ある日、元妻に関連するものが引っかかってきました。彼女とは子供もいなかったため、離婚後一切連絡は取っていません。驚いたのは、彼女が過激とはいかないまでも、思想の強い自然思考の女性になっていたことです。どんな思想なのかというと、反砂糖、シュガー、お砂糖、砂糖反対、反ワクチン、反化学繊維などなど、はたまた陰謀論めいたことも書かれており、再婚していた彼女は、もう再婚なさったんですね。彼女は大きく変貌を遂げていました。その後、インスタのアカウントが使えなくなったそうで、それについて、反政府的な書き込みが原因かも、と語っていて、正直、僕とは、早かれ遅かれ、破綻してたんだ、笑っちゃいかんけど、してたんだろうなと、何か複雑な心境になった次第です。皆様も、交際していた人が、全く別人のようになっていた経験、ありますかということでいただきました。まあ、交際していたとかっていうことは、まあ、置いといてもですよ。昔よく遊んだとか、仲が良かったって人が、まあ、今疎遠になってますっていう人、久しぶりにその人のアカウントを覗いてみたら、どうだったとかっていうことは、私は結構ありますが、木原さんどうしようか。
いや、ほぼほぼわかんないですね。SNS とか、何でしたっけ？ Facebook じゃない。何でした？インスタとか。うん、アカウントあれしてないので、友達を見ようとか思わないんで。
でもさ、あなたって、ツイッターのアカウント一応持ってるじゃない？
はい。
で、なんか昔から、つながったやつは別に、なんかそのまんまほったらかしにしてない？
あ、それはありますね。
こう、ブロックするとかじゃなくて、そのまんまですっていう。はい、そういうのの、はい、なんか、お知らせで流れてきたりするじゃない？そのツイッターの、その書き込みが。そういうの見ない？
は
い。
見るけど、そんな仲いい人じゃないから別に
気にしない。
何でも気にしないですね。だって仲いい人だったら分かるけど、そんな仲いい人とツイッターつながってないですし。
ああ、いやいや、あの俺なんかはもう仲が悪かったらすぐ切っちゃうんで、土台も流れてこないし、こっち側の話も流れていかないようにした方が楽だと思ってるんで、基本見ないですね。だから、逆に久しぶりに、そういえばあいつ今どうしてんだろうなと思って、まあ検索して、わざわざ見に行くことは時々ありますけど、基本私は、まあ、自分でも なんですけど、割とドライな方なんで、それぞれの人生がそれぞれなので、連絡を取らなくなったらそれまでで、で、どっかでまた接点が生じれば、その人とまたその人と、まあ、まあ、なんていうんですかね、その仲良くするチャンスが訪れるかもぐらいにしか考えてないので、まあ、あとはなんだろうね、なんか事務的に見なきゃなっていう時あるんですよ。例えば、うちの場合はほら、いろんな番組の何周年記念とかなんとかっていうのがあって、例えば、それこそ1985年にスタートした、はアメーバだという番組があって、で、今年、2025年ですから、番組スタート40周年記念なわけですよね。で、40周年記念事業をやりましょうっつって、当時のリスナーでずっと応援してくれてる、坪井川敏郎くんっていうのがいるんですけど、坪井川敏郎くんが何かこう企画をしてたんで、で、あの時のその皆さんで、集まれませんかねみたいな、企画を出してたんですよ。で、で、もちろんその何人もその当時の仲間ってのは知ってるのがいるんだけど、で、今も当然連絡を取り合ってる立花幸恵だとかそこら辺もいるわけですけど、で、まあ、何人かその、ツイッターでようやく存在が分かったみたいな人がいて、で、それにこう掘り下げてみようかって思うと、なんか今見たらこいつとは違うなとかっていうのはあったりするね。だから、まあ、やっぱそれぞれの人生だなというふうに思ったりしますね。で、だから、ただ、変わったっていう、その、このね、元奥様のような、その、劇的に変わった、たっていう人はあんまり私は知らないですね、私の周りには。むしろ、えのきだ新右衛門の方が、劇的にこの5年間ぐらいで変わったんじゃないかなと。もともと、ね、みやびなファシストであって、そして保守であるえのきだ新右衛門が、大阪に出てきた途端に、気がついたら、ピンクの令和新選組の、一員になっていて、それで、それを熱心に応援してたけど、3年ぐらいで大喧嘩になり、そして、今やもう令和新選組を叩き潰す原動力になってるという、そういうような変化っていう部分では大きいでしょうね。で、これはもう自分でも想像してなかったような出来事で、まあまあ、これに関してはまた、TYC ではなくて別な番組で IBB ジャーナルの方などで、逐一お伝えをしていきますけどもね、まあ来年の頭ぐらいには叩き潰したいなと思ってますけども、まあそういうような、ことはありますが、まあ、なんかこう、お友達とかで、久々に街中で見かけたけど、なんかすごく変わったなっていうような人っていますか？
いやー、いないですね。
あなた自身とか、もう木田さんって変わったよね、随分昔と違うよねってこう言われたりしませんかね？
いや、それも聞かないし、だって会わないですもん、そもそもその友達とかそういう昔の人って。
あ、やっぱね、
会わない。
あの同窓会とかそういうクラス会とかない？
もうだいぶ前ですかね。だいぶ前ですね、かな。
いや、だからまあ、その同窓会、クラス会の場合は、どちらかというと、私のような、まあ、年齢になりますと、その、人物のその、まあ、思いとか思考とか、そういうのが変わったっていうよりは、明らかに見た目が変わるんですよね。で、そっちの方が大きなニュースになってしまって、で、この間も、もう、1年近く前ですけど、熊本で、 ローカル番組でご活躍中の長船直美さんから、メールが来まして、で、まあ、向こうはね、私の本名を知ってますから、種田くんって言ってくるんですけど、ほんで、この間、同窓会があったのに、なんで来んかったとみたいなメールが来て、で、いや、その同窓会自体俺知らねえよっていう、まあ、大阪に移ってたので、住所だとかっていうのも、まあ、当然知らなかったんだと思うんですよ。連絡先を分からなかったんだっていうことで、通知が来なかったんですけど、だから次にやるときは、教えるねっていうことをご親切に、メールいただいたんですけど、で、そのついでに、その、同窓会の、その会の開かれたそのどっか仲介屋さんかなんかですけど、そこの、スナップ写真を何枚か添付して送ってくれたんですけど、誰こいつら誰みたいなわからんとみたいな感じで、それでよく見たら一人女の子っていうか、まあ女の子だって俺と年一緒ですからババアですけどそれなりなんですけど、まあ、これは、クラスメートの、T さんだねっていう、すぐ分かって。それで、他の何人かも、分かった分かった。一人男が分かんないね。分かんない。誰だこいつって、嘘だって、谷田くんとクラス一緒やんとかって言われて。まあ、もっともその、長船直美さんだってクラス一緒なんですけど、それで、誰これとか思って、そしたら、まあ、その、同じクラスだった F 君で、で、その、当時は、なんか、爽やか系のちょっと突っ張りが入った、爽やか系の、なんか、分け隔てなく、こう、なんていうのかな、喧嘩が強いやつとか弱いやつと、誰であっても、まあ割と分け隔てなく、ドライな感じで接する、まあ、いい感じの兄ちゃんだったんですけど、で、それがもうもうなんか村役場の、なんか事務方みたいになっちゃってて、もう、嘘だろうってぐらい変わってて、もう、そうなんね、とかって、まあね、まず別に小串の方は別にそこまではなかったですけど、前、別な人物ではね、コンビニで、ばったり会った、クラスメートがいて、最初分かんなかったんだけど、うんうん、えのきだ、お、俺た、俺とか、なんか、誰って言ったら、俺たいとか言いながら、それで、もうね、サッカー部で、爽やかな、ちょっとこう、セミロングな感じの、長い髪の毛を、風にたなびかせながらこうねグラウンドを走っていくようなそんな姿がこう印象的だった、M 君がですね、すっかりツルピカハゲマルになっておりましてですねもう、うわーっていう、もう、うわーしか言えない状況になったわけでありますけど、本当に時の流れと言いますかね、移ろいと言いますか、残酷というかですね、まあ、いろんな思いがあるわけであります。ということで、まあ、なんでやろうと、まあまあ、お元気ならそれでいいんじゃないでしょうか。まあね、普通のお友達っていうのと、やっぱりその、元婚姻関係にあった元奥様っていうことでな、まあ、だいぶちょっと感覚は違うんでしょうけどね。まあ、異性だとどうなんですかね。やっぱり同窓会ネタで恐縮なんですけども、これも随分前ですが、まあ、うちの学年ですんごい地味な女の子がいて、まあ、本当に地味を絵に描いたような、割とタッパは高くてスタイルもいいんだけど、なんか、お顔立ちが地味で、で、性格もどちらかというと地味で、あまりこう、いろんなところで元気よく喋ったりするっていう姿を見たことがない人だったんですけど、そのクラス会、ちょうど私が30になったかならないかの時に開かれたクラス会じゃないか、同窓会か。だから同じ学年の全てのクラスの人たちが、まあ、都合のいいのが集まるっていうんで100人以上来ましたよね。でその時に一人そのオーラが違う、なんかこう華やかっていう感じのなんかこう光り輝いてる 女性がいてですね、和服を着てましたね、でお金持ちって感じのなんかこう何なんだろうと思ったらその地味子ちゃんだったんですよ。地味子ちゃんがですね見事に派手子ちゃんになってましてね、派手っつってもねその下品な派手さじゃなくてそのなんか艶消しのなんか和っていうか和の和びさびみたいななんかいい柄のまた着物を着てまして、着数、そのなんていうか着こなしもいいんですよ。もともとそのスラッとしてスタイルがまあまあ良かったんでしょう。でもそれまでと違うオーラを放ってるんで、周りにもう男どもが群がる。もうなんか、なんだこれはって。それで、他の女子が、こうちょっとそれをその、女子ってのは大体ね、女の敵は女ですから、それまで仲良くしてたであろう別な子が、あの子も変わっちゃったよね、みたいなことを言ってるわけです。そこにスッと近づいて、こんにちは。君、あ、そっか。あの子変わったよねって言うとねえびっくりよねとかっつってすごいあのなんかね悪意がこもってんですよ言葉の中にねえっていうその濁音が入ってんですよね。なんかねあの子ね今東京でね銀座でねクラブのママらしいよ。でねなんかほらもう着物とかもきっとほらパトロンかなんかいるんじゃないの。それであんなすごいよねびっくりよねあんななっちゃうなんてびっくりよねみたいなことをずっと言っていましたけどもね、木田さんもそういうのはないですか。
いや別にないですね。何もないです
よ。こうクラス会でも何でもいいけどその高校の時のあの地味な高校のあの生徒が突然その夜の蛾になってたりするとかっていうことはないですか。
いや高校は大体もう顔が整ってるからもうあんま変わらないじゃないですか。女子校はだけどやっぱ小学校の時の男の子はやっぱ誰が誰だかわからないですね。
それはね大体小学校の男なんて大体もう大体同じような顔してますからねみんなね。
太ってるか、ハゲてるか、
うわ厳しか言い方があ
んまりだから整っなんかそのまま整ってね成長したっていう人はもうごく稀ですよね本当。
ああなるほどね。まあ本当にね、まあ、皆さんがどういうふうに見られてるかって逆にね、恐ろしいものはありますけども、まあまあそういうねいろんな人生があるんだなというの非常にこう深いお便りを、いただきました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでねもう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。